今日の聖書箇所の26節に、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ると書いてあります。ここで人の子とは、イエス様がご自分のことを言われた言葉で、イエス様ご自身が再び雲に乗ってくると宣言されました。こう語られたのは、旧約聖書以来の黙示的な表現を用いていることに留意しなければなりません。それはこのマルコによる福音書13章は小黙示録、小さな黙示録と言われているからです。ですから、ここに記されている雲という言葉は、青空に浮かんでいる雲のことではなく、神がここにおられるという意味が表されています。黙示文学の世界では、雲という時にはそこに神様がおられるという神の臨在を意味した象徴的な言葉でした。イエス様がこうして神の御子として来られたように、やがて再びやって来られる、しかも神の臨在としてやって来られるという意味が、この雲に乗ってくるという雲の言葉の中に込められているのです。旧約聖書の中にこの黙示的な表現を用いて書かれたダニエル書という預言書があります。ダニエル書は紀元前2世紀半ばに書かれたと考えられていますが、この紀元前2世紀はユダヤにおいて黙示思想が大きな影響を与えたに違いない時代です。司会の一人、クムランの黙示的共同体ができたのもこの紀元前2世紀であります。この黙示的生き方は、来世に価値を置き、権勢は堕落して破局に向かうゆえに、これを試練として耐えながら禁欲的に生きるっていう態度です。そういう時代の中に書かれたこのダニエル書の7章13、14節に、人の子のようなものが天の雲に乗ってくるっていう言葉が出てまいります。読んでみますので聞いていてください。ダニエルが夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に誓え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。ここで火の置いたる者は神様のことで、人の子が常しえに続く権威や威光、王権を受けて支配する、そういうふうに記されています。ここでも雲は神の働きを言い表している言葉であります。また今日の24、25節において、イエス様は世の終わりには終末の印として、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされることが起こることを語られています。これも黙示的な表現であります。確かに自然界では日食や月食、あるいは隕石の落下もあり得るです。しかし、ここもイエス様は自然現象を語っておられるのではなく、終末の日に神の裁きが明らかになることを語っているのです。そのような言い方を通して、神様が裁かれることを語っております。これも預言書の一つであるイザヤ書の13章9節10節にこう出ています。見よ、主の日が来る、残忍な怒りと憤りの日が、大地を荒廃させ、 そこから罪人を断つために天の諸々の星とその星座は光を放たず、太陽は昇っても闇に閉ざされ、月も光を欠かさない、そういうふうに予言されております。旧約の預言者たちはこのような象徴的な目視的なこの表現をもって神の審判が行われることを語っているのです。この神の審判が行われる終末への待望は、私たちクリスチャンにとっては救いの完成の時として信じられていました。イエス様が再びやって来られることによって完全な救いが与えられる、それが終末であるという信仰の考え方が強かったのです。最初の教会である初代教会は、この終末の日がもうじきやってくると信じておりました。今日か明日かもう切迫しているような、そういう状況でありました。だからこそこの迫害の中でイエス様が再びやって来られるというこの待望への信仰があるからこそ、彼らは迫害にめげず信仰を全うし忍耐することができたのです。ですからイエス様の再臨への信仰は、迫害下で苦しむクリスチャンたちへの大いなる励ましとなりました。聖書の一番最後にはヨハネの黙示録という本がありますが、そのヨハネの黙示録の一番最後にこういう言葉が書いてあります。以上すべてを証しする方が言われる、しかし私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。聖書の一番最後にはこのようなイエス様が来てくださることを信じて祈り求める祈りが記されております。そして主イエスの恵みがすべてのものと共にあるようにという祝祷になっています。主よ来てくださいという言葉は、当時のイエス様が用いておられる日常生活の言葉であるアラム語ではマラナタと言いました。マラナタというのは主を意味するマラン、それから来てくださいを意味するナタ、この二つの言葉が重なってマラナタとなります。使徒言五六一章十一節には、復活された主イエスが天に昇られた時、それを見ている弟子たちに天使がこう告げました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。ここも主イエスがもう一度この世においでになることが約束されているのです。これらの約束の言葉に支えられて、初代教会は主がもう一度来てくださること、主の再臨を待ち望みつつ歩みました。ですから初代教会の人たちはこのマラナタを信仰の合言葉にしたようです。どんな苦しみの中に置かれようとも、このマラナタの祈りがある限り、主が私たちを見捨てることをなさらない、いつの日か主がやってこられて私たちに完全な救いを与えてくださる、そこに希望を持って今を生きようと、今を耐えようとしたのです。ですから初代教会の人たちはマラナタの祈りを合言葉にしていたようであります。このマラナタの祈りはまさに来る将来だけの祈りではなく、今ここにいる人々に主よ来てくださいという現在の祈りでもあります。今さまざまなことで、特にコロナのことで、あるいは 大雨に見舞われた、そういう状況の中で主が今心配している人に、そして今祈っている人に主よ来てくださいという、そういう祈りでもあります。したがって私たちが主よ来てくださいと祈るとき、すでにイエス様が来てくださっているのです。マラナタの祈りはこれからも私たちの祈りであります。今日の説教を準備しながら、皆さんとどうしても歌いたい賛美歌がありました。感染防止のために大きな声で歌うことは控えますが、賛美歌81番、よく聖餐の時に歌われる賛美歌でありますが、この賛美歌81番はマラナタという言葉がこの賛美歌の中心にあって、この言葉を歌うために作られたと言っても過言ではありません。この賛美歌は主の食卓を囲みという単位になっていますが、それは歌詞の最初の言葉であって、本来はマラナタという曲なのです。これから一通り伴奏が入りますが、その後一節二節を共に歌います。その後お祈りを持って説教を終わります。お願いします。